QIC。 さあ、ここからはこのお便りをご紹介していきましょうか。大阪府大阪市からいただきました35歳主婦、ラジオネーム木寿司対しめさば。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
木寿司対しめさば、
ほぼ同じものにしか見えないですけど、
いい名前だ。
いやね、いいですね。
だってやっぱ大阪の人っていうか関西の人以外では木寿司って分かんないと思いますよ。私も最初知らなかったですもん。木寿司っていう寿司があるんだと思って居酒屋ですいません木寿司くださいっつって、うん、出てきたのがしめ鯖じゃん、はいはい、これで違いますよって言おうと思ったけど、ああ持ってくるときにちゃんとおばちゃんがはい木寿司を言って待ちどうって言ってから間違いないんだろうなと思って、はい、
そうですよね、こっちじゃ分かんないもんな。
これで横で飲んでるおっさんに、はいはい、すいませんちょっとつかぬことをお伺いしたいんですけど、なんでかって言うから僕ちょっと大阪のものじゃないんですけど、これ木寿司っていうのは、うん、これしめ鯖だと思うんですけど、
はいはい、
こっちではそう言うんですかって、あそうですよって昔から木寿司ですわとかって言って、
ああそうですね、か確かにね。
木寿司ってサバが乗ってるご飯、酢飯にサバが乗ってるやつです
ね。いやそっちじゃないですね、
バッテラとか
です。バッテラの方で、あ、これこれこれ、
だからいわゆるしめサバの刺身ですよ。
その辺すごくふわっとしてる。
あ、うん、まあぜひ、ね、召し上がっていただきたい。
刺身なんですね。
そうです。日刊現代のネット記事が衝撃的だったので TYC に送ります、
はい、
論評よろしくですという
日刊現代の、
見出し、岸田首相の所信表明の原案、はい、原案の中に、うん、安い日本頼みの成長戦略、発想はまるで途上国という見出し、日刊現代、
うんうんうんうん、
もはや先進国ではない。岸田首相が10月3日に召集される臨時国会で行う所信表明演説の原案が判明したと言っています。
わ、
誰ですよ。
驚くことに深刻な物価高騰を引き起こしている急激かつ過度な円安を食い止めるどころか、うん、円安頼みの成長戦略がそこに示されているそうです。インバウンド、そして工場誘致、2019年に4兆8000億円を超えた訪日客の消費は昨年のコロナの影響で推計1200億円余りに激減したと、
うん、
所信表明では10月11日から外国人の個人旅行を解禁することなどに触れ、円安のメリットを最大限引き出し国民に還元すると強調、年間5兆円超の訪日客消費を目指すと言っています、うん、また円安を追い風に海外からの半導体や蓄電池の工場立地、企業の国内回帰などにも取り組む考えであると。
あ、
単に為替メリットを生かすと言っているだけで成長戦略でも何でもないと。
そうですね、
発展途上国が安さを売りに外貨を獲得しようとする発想と同じだと、円安の進行により外国人は安い物価やサービスを求めて来日し安価な賃金の日本に工場を立地しようという気になる、うん、勤勉で教育レベルが高い日本人が発給で働いてくれるわけですから外国企業には魅力的でしょうというふうに金融ジャーナリストは語っている。でかつて途上国に観光に行けば価格の安さに驚いた、また日本の製造業は人件費や物価が安い中国や東南アジアに製造拠点を移した、それも今は昔であると。日本が逆の立場になってきてる、
うん、
日本のビッグマック出ましたね、ビッグマック価格の話が出てますが、はいはいはい、ビッグマック価格はパキスタンやベトナムより安いの？OECD データによれば日本の平均賃金、これ21年の数字だそうですが、1ドル145円で計算したときに、
うん、
OECD 加盟34カ国中なんと28位、うん、エストニアやチェコよりも下なんだそうです。ね、20年ぐらい前に国際的なパブっていうのがありましてね、
はい、
外国のお姉さんが働いてるというのがあって、でなんか連れられて行ったことあるんですけど、
はい、
横についたお姉さんチェコ人でした。
あ、
チェコから来ましたっていう人がいました、で今は来ないでしょうね。
そうですよね。こっちが行ってるんじゃない、
まあ、だからそのエストニアやチェコよりも下位であると、下であると、 岸田首相は安い日本を前面に、途上国化を進めようとしている、新しい資本主義とはこんなことだったのか、訪日客の消費や工場誘致の肝は円安だと、円安が進めば進むほど大きな成果が得られる、間違っても円高に触れてはならないと、岸田政権が円安阻止に後ろ向きになるのは、まあ、必然であると。外国人や外国企業が安さの恩恵を受ける一方、さらなる円安は国内の物価高を加速させ、低賃金のため海外から人材は集まらなくなる、はいはい、そうでしょうな。で、値上げと人手不足が深刻になり、国民生活は壊滅的になるでしょうというように、うん、先ほどの金融ジャーナリストは語っていると、うん、野党は代表質問でガンガン追及すべきであると、うん、日刊現代は、まあ、野党寄りのメディアであるということも含めても、うん、やっぱりそういうような、厳しい論調で語っているということです、
はい、
うん、まあ、言ってることはそのまま額面通り受け止めていいぐらいの話だと思います。
そうで
しょうね。何の違和感もないです、
このね、円安であの恩恵をあの預かってる木上さん、いかがですか。
私恩恵預かってるんですか。
わからないです、いつも適当なツッコミしてるだけですからわからないです、
でしょうね、
円安で ね、
はい、
まあ、特に円安が進めば進むほど、あのこの FMC はあんまり恩恵預かりません。まずあの機材だとか、
はい、
そういったものをあの更新する時期が来る時があるわけですよ当然、はいはい、であのやっぱ高くなっちゃっているんですね。前にもこれは春菜君に言って、それで春菜君がどっかで喋ってたと思うけれど、あの例えばマイク1本、
うん、
あの例えばインタビュー用のマイクでシュアという外あのアメリカ製のマイクで、うん、SM の63というマイクがあるんですけど、はいはい、まあ、あの放送記者がほとんどどこでも使ってるようなマイクで、はいはい、当たり前なマイクですけど、はいはい、今から20年ぐらい前までは1万円でお釣りが出るぐらいで買えたんですよ、
うん、そうなんです、
今3万円します。
そうなんですよ、
なんてこと、
別にあの性能が上がったとかじゃないんですよ、
はい、
あの日本の円が弱くなったっていうのはそんだけです、うん、
あ部品が輸入物、
いや、てかそのシュアっていうそのメーカーが海外のメーカーなんですね、
は
い、だからそのそもそも輸入品なんですよ、
はい、
だから円が強かった時は当然円高だから、うん、あのもちろん円高が必ずしもいいとは限らないんですよ、はい、で今円安だからやれることってあるわけですよね、うん、でただそれは円安だから若干円高の方に触れさせるっていうことも必要なわけじゃないですか、うん、でそういったことっていうのは全然この岸田政権はやろうとしていないということで、やっぱだから日本人のね、その生活、日本国民って日本で住んでる人たちの暮らし向きをどうこうしようって考えは、はい、あの男にはないんですよ。
微塵もないですね、
だから鬼だ犬だって言われちゃうわけですよ、うん、でそれをね、まあ、あのつるんとしてなんかしんないのこうなんかあのなんか分かってそうな顔してるじゃん、 なんか、
はいはい、
できるような顔してる、実は言ってることめちゃくちゃで、うん、
はい、
でそのあんなものをね首相に据えてしまうこと自体が本当に日本にとってのもう最大のあのピンチだと私は思うぐらいなんですけど、まあともかく あんなものはね、うん、もうあの本当にね、うん、あの煽るわけですけど、撃ち殺したがいいっすよ、あんなものは、
まあまあ、
あんなものは、
はい、
本当にあの政権から本当追い落とさないと、
うん、
あのちなみに打ち殺すっていうのはね、あの九州弁では挨拶ですから、ね、
ああなるほど、
あの普通の
挨拶じゃないですよ、
何か打ち殺すのこらとか言ってお互いに、ね、あの言い合うのが
言ってない言ってない、
おはようとかこんにちはって意味ですから、
カラス打ち殺すはそれあの、うん、まあ言葉なやだと思ったんですけど、うん、この、はい、今の話の流れだと私かなり本気だと思ってます、
あの、ね、これはひどい意味がありまして、
はい、
あのまああの政権から退いていただくという、
ああ、ね、
はい、意味もあの全て広い意味で九州では撃ち殺すという言い方をしている ん
です、
はいはい、例えばあのご飯をあのおはぎにするときなんかありますよね、
はいはい、
あれあのこう完全についたらお餅になっちゃうので、
はいはい、
あの半分ぐらいにしとくってやつを半殺しって言いますよね、
長野県の方ではね言いますね、
半殺しって言います、はい、それとほぼほぼ同じ意味合いと思ってください、
はい、そうですか、
そういう意味なので、私があの岸田はあんなもん撃ち殺せと言ってるのは、はい、早く引退してほしい、
ああそうですね、
とかあの早くあの矢に下ってほしい、
はい、
そういう意味合いで言ってる言葉なので、はい、どうぞ皆さん、
はい、
安心して、はい、番組をお楽しみいただきたい。
そんなに野蛮なことは言ってない
と。そういうことです。
防戦一本、はい、まあね、世の中
もう九州を隠れ蓑にする番組でございます。
なるほどなるほど。
都合のいい時には都合のいいものを使うという、これが生き残りの、まあ、いわゆる処世術と言われている
戦略ですね。
はい、はい、問題でございます。
最近すぐ軽口をね、ね、拾い上げてなんか攻撃する人いますから、ね、
もう全然私には何 の, あの攻撃も、あの攻撃力発揮しません。そんなものは、はい、全て打ち返しますので、
はい、
もうあの現代によみがえって真田昌幸とまで言われているような、ものですから、
はい、ですって皆さん撃ち殺すって言ってますよ。攻撃してやりましょう、
もう、ね、あんなもん撃ち殺したらいいんですよ、あんなもんは。もう片っ端から撃ち殺したらよかったな。もうそういうことですよ。
山上美味しいさ、なんか引っ張り出していきましょうか、
いや、あれは良くないですね。
そうですか、失礼しました。
ああいう野蛮なことした
らいかん、やっぱり。もしあれが流れ玉が一般の一般の人に当たったら迷惑がかかるもん、
ね、はい、そう、一般の人に当たったらもう迷惑が、
急にまともにならないで。
三段じゃダメ、やっぱり、ちゃんとあの、うん、もう一発でこう、あの、ゴルゴ13のように一発で仕留めるという、
はいはい、
そういう技も、またあれはたまたま当たっただけの話、
ね、はいはい、
あれはダメです。
そうですね、
何が良くて何が悪いのか分かんなくなってきました。
あれならまだ弓矢がいいですよ。
あ、なるほど、一本ですからね、
はい、弓矢であのやや、こう、あの矢尻にですよ、
はい、
あそこにこう鳥かぶとかね、
はい、あ、皆さんいいですか、
はい、
ちょっと、
はい、何で
しょう、はい、どうぞ、はい、
あの値段が値上げされて一番買わなくなったものとかあります？最近なんかもう買わなくなったみたいなのあります？
あ、値段が価値を超えてきたものね。
いや、いっぱいあるよそれは。
ええ、何ですかね。
私、あの、衝撃的な値上げなかったですか、最近。
なんですか？
いや、私ですね、ちょっとだいぶ、ちょっと1ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらい前かな。
うん。
セブンイレブンの唐揚げ棒が、
唐揚げ棒が
180円ぐらいだったんですよね、確か。
ああ、うん、確かにあれ、
で、100円ちょっとで買える唐揚げ棒が、
はい、
そんな値上げしたんで、もう買わなくなったんですよ、最近。
確かにね、エルチキ、なんか僕も似たようなことがありまして、
はい、
帰り際のローソンで、エルチキを見たら、200円近くしてるんですよ。はい、あれ、こんな高かったっけ、はい、と思って、あの、はい、美味しそうな味のやつ、新しいやつなんだなと思って、
はいはい、
買おうかなと思ったんですけど、そこはやっぱ手止まりましたね。
止まりますよね。なんかあまりにも値上げが高いと、はい、今までなんか軽く買えてたのに、
うん、
なんか買わなくなりましたね、唐揚げを。
うん、
あとよくわかんねえのは、あのこの間どっかのなんか税理士かなんかの方がツイートしてたんだけど、はいはい、あのビッグマックだかなんかセットだかわかんないけど、はい、マクドナルドを買って、うん、で店内で食べると消費税 10% でしょ、
はい、
はい、あはは、
でなんかそれで550円税込みで550円だったと、
はい、
これであのじゃあちょっとでもこう浮かそうと思って持ち帰りにしようと、
はい、
テイクアウトでお願いしたと、
うん、
550円なんです、
はい、
あれ
8% なのに、
あれ
消費税率 8% なのに、
うん、おや、
これね、20あの2つの値段があるんです。持ち帰りはあの、
う
ん、
だから最初からその結局出口は550円になるように設定されてるわけですよ、うん、10% だろうが 8% だろうが、うん、元値がいじられていて、うん、でそれって、それってなんかペテンじゃねえ、
うんうん、
そうですね、持っちゃいますよね。
やっぱさ、その 2% でも浮かそうと思ってる庶民がいるわけじゃないですか、
うんうんうん、
それをさ見事に打ち砕く、ね、こっそりした話だけどさ、
はい、
なんかどうよとか思う。だったら最初からもう一本にしときゃいいじゃんよ、税率をとかって思うしね、
まあ、
そもそもだいたい消費税なんか取るなっていうのがもちろん主義だけどさ、
じゃあ持ち帰りでも 10% 消費税、
まあ店によるんですけど、マクドナルドはそう、
ちゃんと 8% になってるんですよ。
え、意味がわからない。
だからその元値がコントロールされてるんですよ。
そう、値段が20
2つある、出し値が
2つあるんです、値段が、
だから税抜き価格が、うん、その、うん、10% 用価格と 8% 用価格があって、
う
ん、8% 用の方が高いんだよね、若干。
そうですね、若干そういう。
だから結局都合を 10% 乗せようが 8% 乗せようが最終的には500、はい、どっちも550円になるように調整されてるんですよ。
うん、
詐欺じゃん。
いやらしい、ね、
詐欺じゃなくて、
いやでも、いやでも詐欺だってさ、分かんないもん、そんなのは普通。
でもそれは最初にあの入れ替えの手間を省こうとして、
それは、ね、知ってるからだよ、
はい、
知らない人の方が多いって、そんなの
あれはね、もう国が悪いっすよ、
どっちか。いやだから詐欺だって言ってんだよ、
もう国の
打ち殺せって言う
んですよ。そうです、国、まあ、そっちです、そう、僕はね、
これから皆さん、あのもう流行語にしまう、打ち殺す、
はい、
あの殺すじゃないです、はい、打ち殺すですから、はい、あくまでこれ九州弁なので、はい、広い範囲であの仲良くしようよって意味も含めて
打ち殺す。違いますからね皆さん、違いますからね仲良くしようねが
俺たち友達だよねっていうのも全部打ち殺すですから、
はい、あの絵の木の子ですから
合言葉は打ち殺すでいきましょうこれね。
流行ってほんまに目の前から怖いおじさんがやってきて、いやだから、ね、打ち殺すよって言ったら、
だからね、あんなことになるんで、あの、はい、カジノやめろとかってダンダンってやってるじゃないですか、はい、さっきの、はい、もうでも大嫌いなんだけど、ああいうのって、はい、もっと真剣に怒れよとか言いたくなるんだけど、 あの時にね、もうあのそれでやるんだったら、はい、あの打ち殺せダンダン、それでやるんだったらいいんですよ。
あ、なるほど。
打ち殺せ打ち殺せ打ち殺せとかっつって、はい、みんなで打ち殺せ、
軽快な、
楽しい打ち殺しの歌を作るという、
そうですね、
ね、しねしね団みたいな感じでこ
う実際どうなんだろう、口で言ってるぐらいだったら警察は取り締まれないですよね。
そうだって、あの相手に向かって殺すぞって言ってるのとは違うじゃないですか。それはしねしね団という人ですけど、はい、しねしねしねしねしねしんじまえ黄色い豚目だよ、やっつけろですから、金で心を汚してしまえ、しねあしねしねしね日本人は邪魔けだ、タダンタダンっていう
黄色い日本ぶっ潰せ、
しねしねしねしねっていう歌です。
そういう歌あるんですよね。
川内広範先生ですよ、これ作ったの。
誰？
おふくろさんを。
そうですよ、あのトライアの羊羹持ってって許してくれなかった人ですよ。
そうですよ、
はい、
月光仮面の原作者ですよ。
そうですよ。
そして中曽根政権のフィクサーですよ。
そうですよ、
あ、そうですか、
もう超右翼ですよ、今頃あの川内広範先生がご存命だったら、私挨拶行ったら絶対可愛がっていただけるはずなんだけどなと思いながらね、もう何その独立放送でやりなさい、いくら欲しい、1000万か2000万か、そうか、じゃあ5000万ありようだよ、それぐらいの、それぐらいの
人、500円ぐらいの感じでくれるんですね、それね。
それはもうおふくろさんだなんだって、それはもう青江美奈、伊勢崎町ブルースから、はいはい、青江美奈の名付け親だよ、だって。
あ、そうなんですか。
そうだよ、もうそういう、だからなんだって話なんですけど、耳から毛が生えてました、
ね、まあ確かにそうですね。
という、
よう知ってるね、アルナさん。
いや
さあ、続いてのお便りは、
次行っちゃうんですね。
東京都文京区からいただきました、50歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
令和新選組の沖縄県、宜野湾市議、プリティ宮城千恵さんが絡む、はいはいはい、仮想通貨や、マルチっぽい取引の疑惑、令和側の記者会見が待たれます。令和では過去に大西常吉氏の発言について厳しい対応をしたことがありましたが、
厳しかったですね。
今回はどうでしょうかということで、まあこれ記者会見が行われる前にいただいたお便りでございます。
前回はあれですかね、あの命の選別の話をして、
そうですね、
あのちょっとね、
うん、
打ち殺された
打ち殺された、ね、
はい、まあ、いわゆる打ち殺された、はい、仕留められた、
はい。
さあね、これあの記者会見ご覧になったですか、皆さんは。寺田さん見ましたか。
途中まで見てちょっと終わっ、ちょっとこの収録に入ったんですけどね、
う
ん、
ああ、どういう感想をお持ちでしょうか。
いや、ちょっと、うん、まだと全部見たわけじゃないので、なんか歯切れが悪い、なんか分かんないです、
う
ん、
歯切れが悪い、まあね、まあ、私のまあ、率直な感想ですけど、はいはい、記者会見のレベルで言うと、そうですね、何点つけましょうかね。2点ですかね。
10点満点。
じゃあ何点中の、
500点満点の2点ぐらい。
すげえ低い。
はい、限りなくゼロですね。はい、で、というのは、プリティ宮城千恵さんを、
はい、
守るっていう部分のその気持ちは多分太郎さんとか大石明子さんにもあるはずなので、
はい、
それは当然理解できるんですけれど、うん、はい、今回出ている情報だけですよ、今出ている情報だけで見てみても、うん、プリティ宮城千恵さんは僕は議員としての、うん、その何ですか、職責を全うできる人物ではないと私は見てるわけです。
なるほど、
はい、というのは、うん、その 例えば金あのお金儲けね、うん、そのマルチなのかマルチでないのかってそんな問題では僕はないと思ってるんですけど、うん、で仮想通貨も含めて、うん、でお金を儲けたくてしょうがないわけじゃないですか、うん、ね。で僕はそのお金を儲けたくて儲けることは僕の悪だとは思いませんよ、うん、ただねそのああいうお金お金って考えてる人じゃないですか、ある意味、うん、働いてお金を稼ごうっていうのじゃなくて、うん、なんかうまいことやってお金入んないかなっていう考えだと思うんですよ、うん、ああいうマルチとか、うん、その投資っていうやつは、うん、
はいはい、
ね、で僕はそういった人ってちょっと危険な気がするんですよ、うん、そのなんかねお金でなんかこう、うん、心を惑わされる可能性があるんじゃないかって危惧が僕はあります。まあ、全てがそうだとは言わないですよ、もちろん。そうではないと言いますけど、そうではないということですけれど、
はいはい、
思いますけれど、でもなんかそれ危惧が僕にはあります。うん、で、私が審査員だったら、
はい、
この人はやべえなと思いますよ。うん、というのは、彼女のツイッターだとかそういったのの SNS を遡って私も見てみたんですけど、そういうのが散見されるんですね、はいはい、お金についての話とかがね、
ずっと出てるわけです
ね、はい、で動画に出てくる例のそのなんとかっていうその投資のやつで逮捕されたやつ、うん、
はい、
とかの映像とかも出てくるわけですよ、うん、でなんかね危なっかしいなと私は思う、
うん、
でこの人じゃなきゃいけないっていう確信が私には持てなかったです。他にいるんじゃねえの、沖縄の例えば反戦あるいは基地問題、うん、いろんな福祉問題真面目に取り組んでいて、なおかつ令和っていうものに対する考え方がきちんと持っていて、うん、令和新選組の同志として一緒に活躍できるだけの素質を持ってる人、うん、年齢がいくつ若い方か年寄りか何でもいいですよ、男でも女でも何でもいいですよ、で僕はきっとまだ他にいるだろうと思うんですよ、うん、でそのプリティ宮城知恵じゃなければならないという絶対的な理由が私には一つも見つけられなかったんですよ。で彼女がその彼女のその生い立ちであるとか過去の戦争に対する思いであるとか、それは私もアウトラインはかじりましたけれど、それぐらいの人って沖縄に入って捨てるほどいるでしょ、ぶっちゃけ。その戦争でその憎しみがひどい目にあって、
うん、
でそれに対する思いを強く抱いていて、うん、反戦平和っていう活動をしてる人なんて多分いっぱいいると思うんですよ、うん、でそのオンリーワンでなかった、プリティさんがオンリーワンだという確信が私にはないんです、うん、でひょっとしたら会ってみてそれが確信に変わる可能性はあったかもしれないです、はい、それは何とも言えないです。ただ私が今見てる範囲内では全く確信が持てない、
うん、
でその人がその、うん、公認されたわけです、
はいはい、
どういうプロセスを踏んだかは知りませんが、
はい、
で誰がどういうふうにして公認したかも知りません、
うん、
噂としては誰がどうしたっていうのはかなりの角度のところの話は聞いてます、
うん、
ただそれは私ははっきり裏取ったわけじゃないからあえて言いませんけど、うん、でその上で、
はい、
そこに気づかなかったのかっていうのが一つ私ポイントなんですよ、うん、その過去のツイッターとか、うんうん、そういったのを含めて、であと現在進行形でそういう金銭的なトラブルを抱えているっていう部分とか、うんうん、だったらちょっと俺だったらグレーにするね、やっぱこの人やばいってなって、
うん、
でまあきちんと私そういう状況にあるんですけど、はい、この本人が、
はいはい、
プリティさんが語っていたのかどうか、
うん、
私結構叩きは誇り猛々なんですわとかって言うんであればね、
うん、
その上でいやそれでもあなたいいんですっていうんだったらそれはもうそれでそうでしょうと思うんですけど、うん、それ話してなかったとしたらこれ騙しだよね、
うん、
でそれで騙される方も悪いと思うよ、ちゃんと調べなかったっていうこともあるので、はいはい、でだから僕は令和新選組の側にもね、俺瑕疵が落ち度があると私は思っているんですよ、はいはい、正直、
うん、
でそこに関してじゃあ記者会見できちんと語ったかというと、
うん、
一つも語ってないんですね。
確かに。
でまず最初にその沖縄タイムスの質問だったかな、
はいはい、
で質問に対してその、まあ、太郎さんが食ってかかったですよね、
うん、
であんたらの報道は偏ってんじゃねえかと、
うん
ね、でちょっとどうだっていう話があって、うん
はい、
両方の声を聞いたのかと、ね、とか言ってるんだけど、うん、私じゃあ令和新選組は両方のそのプリティから被害を受けたという方の声を、
うん、
ちんとヒアリングしているのかどうかっていうところもまだ語られてないので、うん、やったならやったって言ってほしいですし、うん、そこら辺のところがね、アナウンスされてないっていうところが私が一つも点数入れてないのはそういうところなんですよ、うん、であとまず最初に今回その被害を受けたとおっしゃってる方がいるならば、はい、やっぱその被害者に寄り添うっていうのがまず大前提であるべきなんですよ、令和新選組は、
はいはいはい、
ね、例えばそのレイプされたされてないとかっていう問題があって、はい、そういう時があったとしたら令和新選組は多分被害者だと言ってる方にとりあえず寄り添うと思うんですよ、
はい、
ええ、そっちの方が弱者だから、
うん、
だからまずそこに寄り添うっていう姿勢が欲しかったのと、
うん、
もしそれがね被害者の方が明らかに ある種のバイアスがかかっていて、
はい、
例えば政治的な何かとか、うん、その背後関係が何かあるとかと、うん、いうことであるならば、うん、それも踏まえた上でそれでもまずはお騒がせしているところについてお詫びを申し上げますでいろいろご心労をかけておりますって言っておけばいいと思うんですよ、
うん、
でそれがまずなかったという、うん、でとりあえずプリティ・ミアリー・チエも被害者の一人であるっていうふうにあれはまあほとんどの方は気づいたと思うんですよ、あれすり替えですよね、あれはすり替えに取っちゃいますよ、うん、ほとんどの人が、
まあ、300万のね、はい、被害を受け取ります、はい、とね、
はい、ただし、うん、じゃあ被害を受けた人が他に被害者を増やしていいのかって話になっちゃうじゃないですか、結局、うん、プリティさんが呼びかけてよかれと思ったかもしれんけれど、うん、それでえらい目に遭ってる人が出てきちゃったわけでしょ、
うんうん、
だとすればその人に対して悪いことしましたねごめんなさいねって謝るのがまず筋だし、
うん、
でそれに対して民事的な何か道義的なとかいろいろあるだろうけれど全額返すかどうかは別としても、
うん、
その金銭的なその負担というか返済というものをまず考えるのが筋ですよね、
うん、
でもそれやってないわけでしょ、で弁護士を立てて、まあ、戦う姿勢を、まあ、出したということで、
うん、
だとするならば自分に対し自分が全く非がないんだということをはっきり言えばいいんですよ、
うん、
でじゃあどうかっていうと本人出てこない、
うん、
あれそれはもう本人が出てきてそれ言えばいいんだけど出てこないっていうところにまずなんかちょっと
出てこようとしたかもしれないけど誰かが止めたかもしれない、まあ、
そうかもしれないけど、うん、だとすればもう完全に令和新選組としてのミスですよ、
うん、
はい、やり方としては、うん、だとすればですよ、
うん、
僕はそうじゃないんじゃないかなと思ってるので、うん、非常にこうバイアスのかかった見方をもうすでに私はしてますが、
うん、
刑事みたいな見方をしてますけど、
うん、
でなんかそういったことで言うとまずその今回騒がせてしまっていることは事実なんですよ、
うん、
どう考えても令和側が、うん、わけのわからんおばちゃんを採用してしまったがために起きてるトラブルじゃないですか、
うん、
なのでその騒がせてるということでまず支持者であるとか、
うん、
その令和オーナーズとかフレンズとか今できてますけど、うん、
はいはい、
そういった人たちに対してまずお騒がせしているっていうことに対する謝罪、
うん、
そして真摯な対応を見せるべきで、
うん、
あそこでその沖縄タイムスの記者とやり合うとか、
うんうん、
ね、あんな姿は我々別に見たくないわけですよ、
うんうん、
でひょっとしたらメディアが変更って言うかもしれないけど、
うん、
沖縄タイムスと琉球新報だぜ、
はいはい、
どっちも極左新聞みたいなもんじゃないのよ、
うん、
あれ知らない人はさ琉球新報が極左で、
はい、
沖縄タイムスが極右とか思ってる人いるけど、
はい、
あれこっちから見たらどっちも極左だぜ、あれ、
あ
であれ今日の記者会見でなんかメディアスクラム組みそうな感じだったよね、あれ、
ああ質問してる方がね、
うん、
はいはいはい、
琉球新報が助け船出してたじゃん沖縄タイムスに、うん、
はい、
あれはもう絶対損だよねってもうメディアを敵に回しちゃったっていうか地元のね、
うん、
でもっと上手なやり方があるのに、その運営の方法がね、うん、あるのに、だから太郎さんもちょっと乗せられちゃったなっていうところが僕は もっとちゃんとした人だから、あの人はね、
はいはい、
その頭もいいし、
そうです、
はい、なんかこうどういうことかはその裏側は分かんないから、
うん、
分かんないから何とも言えないですけど、ともかく会見の運営としてはもうド下手、
うん、
であと表情だとか、
うん、はい、
もう大石さんにも問題があると思うけど、
はい、
あの途中で半笑いになったりとか、
そう、それ、
ねね、あの表情とかって反感買うんだよね、うん、その余計な反感買う表情をわざわざやっちゃったっていうのが、うんうん、なんでそんな事前に そういうこと、うん、もうぶっちょうずらでいいんだよ、あのぶっちゃけ言うと、うん、ずっとぶっちょうずらで、あのただすいませんでしたとか、あの、うん、あの事実だけご説明しますとかって言ってればいいんだけど、うん、あの顔に出ちゃうっていうのが、うん、あの であと大石さんが何か喋るときに言葉尻で何か問題があると思ったところで太郎さんがすぐマイクをこう引き取って自分の言葉に変えるっていうのも不信感を増大させるんですよ。
またえっていう顔してましたからね、またね、う
ん、だから記者会見としては本当にあのなんて下手打ったんだろうというのが私の感想で、うん、で、うん、まあまあ、今後どう、まあ、さらに新しい情報が出てこないとそれはもちろんわからないですよ、うん、その知恵さんに関してはね、
はいはい、
ただ、うん、私はもう入り口の段階であの人を公認すべきじゃなかったんだろうなというふうに私は今思っていると、
うん、
さあ、まあ、今更たらればになっちゃいますが、うん、でもそうだと思います、うん、で 今からでも遅くないから取り消すべきだと私は思います。要するに
辞任させるってことですか。
そうですね、
うん、
はい、やっぱり情報が的確な情報が上まで上がってないっていうのが一つと、うん、その判断の材料がなかったという、
うん、
だから例えばその私もね大石ちゃん自由自在で大石明子さんが沖縄に行ってて沖縄からっつって中継でってやってましたけど、はいはい、でこっちが持ってる情報はさっき言ったその学校の先生で生徒さんからも慕われ、うん、そしてその平和教育とかそういったものの意識が高い人で、はい、でいろいろな活動もずっと続けてこられた方 でなおかつキャラクターがはっきりしていてとても明るいキャラクターでいいねっていうところしか、うん、僕は知らなかったので、
うんうん、
でその人が当選してほしいと思ったし、うん、皆さんも多分同じように思ったと思うんですよ、うんうん、でそれはその少ない情報でしかないわけですよ。その、
うん、
ある種のバイアスのかかった情報を我々が信じたってことです、
うん、それ私自分で調べたりなんかしてない、
うん、調べなんて普通調べないですよ、うん、そこまでは、
うんうんうん、
で今回その途中からなんかこうざわざわ話が出始めて、
はい、
なんだろうなと思って調べていったら、
うん、
その過去に遡って、うん、そのまあツイートだとかがまだの残っていたのでその後消したかどうか知らないですけど私が見た時はまだあったので、はい、うん、それを見て、うん、これって思って、
うん、そのお金儲けの話ですか。
はい、
ああそうですか、
ええ、うん、だってそのなんかねちょっと、うん、違うと思わない、なんか令和だよ、
うん
うん、別に金儲けはいいんで全然、
うん
うん、なんか違うっしょ、その高い水を売ってとかのその、
うん、
その、ま、なんか違うなと思ってる皆さんの肌感覚があると思うんですけど、
はいはい、
その肌感覚で十分ですよ、
うん、
ええ、だからマルチとかいうのはやばいんですよ、
うん、
ええ、それは法的に許されているからとかって強弁しちゃったでしょ、
うん、ああそうですね、
ええ、肌感覚でやばいと思うじゃないですか。そんな話を持ってくる人があったら大体やばいと思うでしょ、
うん、
ええ、そのじゃあ平井さんだったって多分そうだと思うんだよ。知り合いが平井さんちょっといいね話があるんでちょっと聞いてくれないとかって言って、うん、このねお水飲んでとかってペットボトル出してきて、うん、美味しいでしょ、うん、でこれはさそのなんか体になんか良くてさ、うん、なんとかかんとかでとかって言って高いのでもこれはと、
うん、
ね、高いんだけどこれすごいのいいのよって言って、うん、でこれをねそのやっぱ人に伝えたいの私はみたいな感じで、
あ、よく
あるじゃんね、
うんうんうん、ネズミ講にしか思わない
でやっぱやばいと思うじゃない、
うんうん、
そのやばいと思う部分が僕は大事だと思っていて、
はいはい、
政治家たるものそのねリテラシーと言ってあえて言いますが、うん、そういったものに気づかないで、
うん、
それに乗っかって自らなんか300万損したとか言ってたけど、うん、だから300万も そんなものに投じて損するようなやつが、
うん、
なんか政治家になっていいの、うん、で逆にね、
まあ、単純な人なのかな、
いや で逆にそれの被害を経験したことで、うんうん、
はい、
そういった、まあ、ものが世の中にあるのだと、
うん、
それをその警鐘をその鳴らすために、うん、私が当事者意識として自らそのマルチビジネスであるネットワークビジネスだとかに反対する政治家になりたいとかって言うんだったらこれ大変僕は結構なことだと思うんですよ、
うんう
ん、でもそれは一切なかった、
そういう、うん、
でそういう経験があったなんて僕の話もほぼほぼ僕は聞いてない、
うん、
ということはこれ騙し討ちじゃん、知らない話が選挙の後で出てきたって言っても過言じゃないわけですよね、
はいはいはい、
となると それを許してしまうの令和がっていうのは僕はがっくりですね、
うんうん、
だから自民党とか維新が同じことやってたらどうしますか、はいはい、我々は。
そうですよね、
ミッドナイトでやるでしょ。
ミラーリングで考えたんですけど、うん、これがもし自民党やったらこういうことで、ああしょそれじゃあしょうがないですねって太郎さん言ってたかな。
言わないですよ、うんうん、でも相島君だってそれはもうあれですよ、マルチのプリティって叫んでますよ絶対。そら
実際は叫んでないけどね。
そうですよ、
まあ、
は
い、
だから それを考えてほしいんだよね、
うん、
でね、その最後にもう一つ言いたいのは、
はい、
俺がそうやってあの、うん、そういったのつぶやいてたら、うん、ね、その何仲間を売るような発言をするんだお前はみたいなことを言ってきたやつがいて、うん、で、
はい、
であのそれに対して私もカチンときたんで、
うん、
めったに、うん、あのツイッターなんかでカチンと来ないんだけど、カチンときたんで、そのまあまああのまあいつもの土くれ頭に対応するかのようなやり方であの排除してやりましたけれど、その何が言いたいかというと、組織の中で組織の運営がおかしいと思ったらおかしいというのが当たり前なんですよ、
うん、
それを言わないでね、ともかくあの人たちがやってることは正しい、あの人たちのに従っていくのが正しいんだっていうふうにやってるんだったら、そんなのね、ただのね、それこそ宗教ですよ、
うん、
ええ、その神様がそう申されてるのですから、それに従って粛々とやんなさいって言われてるのと一緒で、うん、ね、でそれだったらそんなに宗教がいいんだったらうちの方に来てくださいよ私が作りますから宗教、
うん、あのね、その人にもし言うとしたら、太郎でさえ、はい、あの政治家を信じるなって普段から言ってるじゃないですか。
言ってますよね、
うんうん、まあ、つまりそういうことなんですよね、うん、
だから僕は政治家を信じるなと言ってる山本太郎が信じられるから、うん、
はい、
私はあえて、うん、あ、令和新選組を支持しているのだし、
うん、
だからこそ令和新選組に厳しく言ってるわけですよ、
うんうんうんうん、それはつまり、まあ、うん、あのこういうことなんですよね。
それに大体言いにくいんだぜ、うん、俺がやるのって、
ああ
だってみんなあのつながってんだから、だって、
ああ今でもね確かにね
ほら太郎さんとも何回も会ってるし、はい、それは顔を合わせれば、うん、お互いこんにちはっつって、いつもお世話になってますみたいな話になるし、
はいはい、
大石さんだってそうでしょ、
う
ん、
そうですね、
ね、
まあ、こんなこと言ってるぞって、まあ、伝わります
よ
ね。
伝わってもいいですよ。でも僕は言うべきだと思ったんであえて言ったんですよ、
うんうん、
でそれに対してね、それは知ってか知らずか、
うん、
そういうね、あのまあまあなんかあのイチャモンをね、
うん、
つけてきて、それであのそれに対してまたなんか食い下がるようなやつだったんで、はいはい、それでブロックしてやりましたけどね、ざまみやがら、
ね、は
い、まあまあ、だからそういうことですよ、
まあね、
だからあのなんだろうな、
まあ、今度そういうのあったらあの、はい、太郎も監視しろって言ってるのはこういうことなんじゃないですかって、
うん、いやだから逆にね、俺は今こそね令和の支持者はね怒っていいと思いますよ。こんなね下手打つような運営をするような令和じゃ困るんだ。
結構みんな怒ってんすけどなんか伝わんないっすよね。
いやいやいや、やっぱ怒るべきだし、
はい、
そのいやもうだからあのなんかねあの別にね僕はあの、うん、煽ってるんですけど煽ってるんですけど、ええ、なぜかっていうとこの番組 QIC っていうのは気づいてるかもしれませんけど、私パーソナリティじゃないんですよ。
え
インスティゲーターって書いてあるんですよね、ちゃんと見てください。インスティゲーター、
先導者です、
先導者です、私は、
は
い、ええ、煽るのが私の役割なんで、ええ、それが嫌だったら聞かないでくれっていうのがうちのスタンスなんですよ、ええ、私は煽るんで、だから煽るんですけど、
はいはい、
怒るべきですよ、
うん、
ええ、で怒るっていうのはその、うん、要するにこの組織令和新選組を正したいわけでしょ。
そ
してもうより強くて大きな組織にしたいっていう思いでしょ、
うん、
で今のその運営が間違っておるんですか絶対これ、
うん、
でだからそこに対して違うぞこんなんでいいのかって、もっと透明化しろとか、分かるように誰がそういうのを決めてんのかとか、
うん、
そういうのねみんな言うべきだと僕は思いますよ、はい、
うん、
そろそろそれをやらないと、はい、この党は、
はい、
もう確実にねあのコントロールを失います、
うん、
で、うん、まあ、このなんていうかあの別にね俺比較したくないけどさ、
はい、
そのね松田さんが大好きな参政党がね、
はいはい、
うまいだろうっていうのがやり方が、
煽りがですか、
煽りとか運営とかがそのいやまあまあ聞いちゃって ないいやいやあえて反論受け付けない、絶対向こうの方がうまい、
聞いてみよう
絶対うまい、
はい、聞いてみよう、はい、
であの要するにあの情報を的確に早く出してくるでしょ、とりあえず何が起きてるかっていうのも含めて、うん、要するにその支持者が求めてる情報を出そうっていう意思はあるもの、
はい、
でこっちは時間がかかりすぎる、 そこが一番の問題だと僕は思う、うん、別に賛成と支持してないけど僕は、うん、で、あのやっぱりな、その組織がね、やっぱブラックボックス化してるんだよね、
うん、
という、
うん、
令和感じます、
ね、うん、まあ、あの僕はもうあの令和新選組の人じゃないので、
まあそうですね、
ええ、あのただのオーナーズですから、
あ、まあまあ、
お金は出してるんですよ、だからそうなんだよ、はい、お金出してる
オーナーズだからな、
オーナーズだから、ね、俺言うよ、俺は、
うん、そうだね、
バッチ持ってるんです
も
んね、
1万も出したんだぞ俺は、
あの前の勉強会もタダでね入りましたもんね、ね、
まあ、それはバッジがありますから、
うん、そっちがあったら受けるということね、
皆さんないんですかバッジ、
いや僕持ってません、
ああ
僕フレンズでもないです、
ああ、は
い、
それで何履歴書持ってたの、
あ、そうです、
いやいいんですよ、いいんですよ、全然
僕言ってるじゃ
ない、違う違う、履歴書持ってってないんだもん、だってその場で書いてんだもん、だってい
やいや
いきなりロビーで書き始めて、
はい、
それでもうあのもう締めますよ、締め切りますよって言って、なんかわーとか言い始めて、
俺が言ってない
けど、確かに俺が早くしろとか、ドア開けといてやるからとかって言って送り込んでやる、
電車かよって、
ありがとうございます、
まあまあ、
ね、まあ、だ
から、いやもういいです、あの私が言いたいことはそういうことでございまして、
はい、
その、
はいはい、
まずプリティさんはまず今出てくるべきだろうね、ちゃんと自分の言葉で語るべきなんじゃないですか、
そうですね、
ああ、俺今日 の会見には出てくると思ってたよね、
はいはい、
私もね、うん、椅子が2つっていうところであれって
思います、ね、沖縄にいるなら沖縄にいるので、ズームで画面でもいいんですか、
ね、うん、俺もそう思ったよ、だって、うん、
はい、
何でもいいからやれただろうと思う、
ああ、
うん、であともっと気になるのは、質問は他にありませんかってないでしょ、
ないというのは、
その沖縄タイムスと琉球新報だけだったでしょ、あのプリティの件に関して、
はい、うん、あ、そうですね、あのフリーの堀田さんという人が他でちょっとね、うん、違うことを、
あの親父はどうでもいいんだろうな、はい、クソ質問しかしない、
そうですね、まあ、そう、全然別のこと聞いてたなと思って、
うん、はい、もともと記者じゃねえじゃん、なの、
あ、そうなんですか、うん、
で、あのなんていうの、あの他のね、
はい、
大手が、
はい、
沈黙してるのが気になるっていうか、いたのかいなかったのかも知らないんだけど、
はい、
うん、静かでした
ね普通だったらもうちょいなんか週刊誌とかいろいろ出てきそうな気がするんだけど、う
ん
う
ん、そんなに興味ないのかしら、
興味もないのかもしれないけど、うん、なんだろう、ちょっとあの不思議なとても不思議な思いをしたんですけど、うん、何が
その
思い
で、これ何、このままあの収束してあのよかったねってことになるのかしらとか、
わ、
うん、
かりません、
うん、
本当にわかりません、うん、ということで、今ある持ってる情報が限られてますので、
はい、
うん、私が言えるのはこれだけです、
うん、
はい、
うん、
で、ともかく令和新選組に期待はしてるわけですよ、
はい、
で今いろんな意味でなんか期待を裏切るようなことが起きてるような気がします、各地で、
うん、
各地で、
ね、
はい、
まあまあ、私もそんな、思いがあります、
はい、
いつか語ることがあると思いますけど、
うん、
ということで、
うん、
一旦、CM に行きまして、この後は、私のことを
私のことを、
語っていきたいと思います、はい、一旦 CM です。
月刊セクシャルヒストリー最新号発売中。本日号の関東グラビアはあの武田信玄君がセブ島の眩しい太陽の下でセクシーなボディを全開、ご機嫌だね。読み物のページでは衝撃告白、信長殿に愛された私がスタート、人気急上昇中の森蘭丸君がこんなこと言っちゃってもいいのかなってことまで暴露しちゃってて、もう大変。その他、加藤清正、福島正則、黒田長政の3人が初めてセクシーな水着姿にチャレンジしてるのも見逃せないね。月刊セクシャルヒストリー最新号、今買わないとみんなから出遅れちゃうぞ。さあ、書店へ急げ。
世界のファッション、タマキン。